ドラマシティのポータルサイトドラナビ誕生。ドラマシティ過去の番組のアーカイブやパーソナリティ情報、おすすめスポット、一押しグルメの情報も満載。これからも新しいコンテンツが続々登場。今すぐ地域応援サイトドラナビで検索。
楽して探したい、楽して暮らしたい、選んで安心、賃貸アパマン情報のボックス。今なら仲介料割引およびご制約プレゼントキャンペーン実施中。今すぐならボックス、住まいやよろず応援団ボックス。
BOX 住むならボックス。
レディオン BYT 77.6 FM ドラムシティ
神川雅史の未来地図。10月30日火曜日午後2時を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ DYT FM ドラマシティをお聞きの皆様、こんにちは。神川雅史の未来地図スタートです。お相手は歌う行政書士の神川雅史です。この番組は未来地図です。未来に向かって夢や希望、そして万が一のことは一緒に考えていきましょう。夢や希望をね、大いに語っていきましょう。エンディングの就活セクシャルマイノリティノーマライゼーションについても取り上げて、行政書士の業務の中から暮らしやビジネスに役立つ情報を楽しくお届けする番組でございます。皆様からメッセージ、リクエスト、もうどんなことでも構いませんので、 E メールでお待ちしております。 E メールのアドレスは未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm です。もうどんなことでも構いませんので、リクエストでもね、メッセージお願いします。で、全国どこからでもですね、パソコンやスマホでお聞きいただくことができます。リッスンラジオというサイト、アプリをね、ダウンロードしていただく。パソコンはね、そのサイトにアクセスしていただくだけで、お聞きいただくことができますし、サイマルラジオにアクセスしていただくと、ライブ映像もご覧いただきながらお聞きいただくことができます。はい、ぜひね、レディオ TYT のホームページをご確認いただいて、はい、ライブ映像も楽しんでいただければと思います。スタジオはですね、新札幌でございます。サンピアザセンターモール3階です。ガラス張りでですね、スタジオの中がご覧いただけますので、ぜひスタジオにも遊びに来ていただければと思います。約1時間お付き合いください。さあ、10月もあと今日含めて残り2日、早いですね。で、今日はまたとっても寒いですね。まだ灯油はね、入れてないので、灯油の暖房はつけておりませんが、今日はエアコンの暖房をね、もう朝から全開でしたね。はい、で、先ほどようやっとメガネが出来上がりまして、 先週先々週壊してしまったメガネをですね新調しまして、サイマルご覧の皆様お分かりでしょうか。メガネが変わっております。そしてもちろんレンズも変わっておりますので、どの方がね、本当に今5分前に新しい今メガネをかけたばかりですので、近くの字はすごく遠近両用なんで、近くの字はすごいバッチシですね。やはりかなり目が悪くなっていたようでして、やはり遠くの文字が少しぼやけているような感じですね、ちょっとねやっぱり目が見えないとっていうか、もう壊れたメガネを1週間ちょっとかけ続けて、はい、もうフレームが折れてしまったので、なのでこうメガネが斜めになってしまってたんですけどね、はい、それで客先とかね、ラジオはまあ分かりませんけど、はい、そんな感じで、で先週そうですね、でね先週がまた体調がよろしくなくって、今度風邪ですよね、今流行ってますわ。皆様大丈夫でしょうか、お風邪の方は。来週じゃない、先週ラジオ終わりで、そうですね、先週の火曜日の午前中からもう電話が鳴りっぱなしでですね、もう喋りっぱなしだったんですよね。で火曜日ラジオ終わって、でその後仕事して、まあいろんなとこまた電話かけたり、はい、やっぱり電話で話すと声張らなきゃないのでね、でどんどんなんかちょっと喉の調子がおかしいなと思って、水曜日、朝起きるともう異常に喉が痛くて、で水曜日ですね、そうですね、また電話が鳴って、電話対応していろいろ陸運局とか行ってないことをお話をしたりしてるうちに、もう辛くて辛くてどうにもしょうがなくて病院に行きまして、でうがい薬と喉の痛み止めと風邪の漢方薬をいただいてね、で水曜日でしょ、水曜日がちょっと作戦会議で、ほんと数ヶ月ぶりに繁華街に出まして、はい、水で木曜日、そう木曜日が全くで、水曜日の夜がもう咳込んでしまって、ほぼ一睡もできず、木曜日は声も出ず、いろいろなところにメールで今日は電話対応できませんというメールを送りまくってですね、木曜日は安静にして、で金曜日から声が出るようになって、で土曜日に、数ヶ月ぶりにライブと、なんとようやっと出た声でライブ、土曜日の夜はライブでした。当然ね、声はいつもの声とは違いますし、演奏の方もね全くエレアコにホコリがかぶっておりましたので、はい、そういう状況でライブに出てしまいました。24件のねバーンさんで、でもね応援に来てくださった方もいて、で新しい出会いもあってとっても楽しかったんですけどね、はい、今日はね曲は 長渕剛祭りで行こうかな。あの別な曲リクエストあればどしどし送ってください。一生懸命探しますので。はい、でその先週の土曜日のライブの1曲目長渕剛演奏させていただいたんですよね。はい、まずこの曲から今日はスタートしましょう。長渕剛でシャボン玉。
一体俺たちはのっぺ
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは666-3873、666-3873、行政書士神川法務事務所です。
時刻は2時16分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYT FM ドラマシティから神川正史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は歌う行政書士の神川正史です。メッセージお待ちしております。 E メールアドレスは mirai@776.fm mirai@776.fm です。はい、ようやっとね声がだいぶ出るようになりましたが、今日も朝からお電話対応でですね、はい、喉飴忘れてきたな、喉飴舐めながら今は舐めておりませんが、蜂蜜入りのね喉飴舐めたいな。はい、でそうですね、先週本当に、夏場も体調悪くて3ヶ月ぶりぐらいにライブをやらせていただいて、今お聞きいただいた長渕剛のねカバーシャボン玉ですね、残り4曲はですね私のオリジナリティあふれる就活ソングを歌わせていただきましてね、遺言状をテーマにした曲、それから認知症をテーマにした曲、あとはエンディングノートですね、エンディングノートをテーマにした曲、そして最後はお墓です。最後はねお墓に入るんです、誰もが。まあ最近はねお墓でなくても樹木葬、自然葬、海だったり山だったり宇宙だったり、埋葬できますけどもね、まあ、ほとんどの方は最後はお墓に入るんです。はい、そしてそのお墓というのはその家のシンボルなんですっていう曲がありまして、私のねその曲を歌わせて最後に歌わせていただいて、はい、それが土曜日ですよね。で日曜日は当然のことながら、体調もねあまり良くなく、仕事してましたかね、はい、必死に書類を作っておりました。はい、で皆様にお知らせがございまして、でこの毎週火曜日午後2時から放送させていただいている神川正史の未来地図がですね、この番組がの放送が毎週火曜日、曜日は変わりません、火曜日の午後7時、19時からのスタート、1時間の番組、お引越しさせていただくことになりましたので、来週は19時からということになります。はい、アシスタントさんにも来ていただいてね、はい、また頑張って喋りたいと思います。 で今こうハロウィンなんですね。ハロウィンって何ですかね。私ねあまりね申し訳ないんですけどあまり興味がなくってですね、かなり渋谷、東京の渋谷の方では大騒ぎになっているっていうようなことをテレビで言ってましたけどね。はい、なんかもう趣旨が全く違う方向に行ってるようでして、でそもそもハロウィンってなんだろう。はい、で仮装、ハロウィンになると仮装はなぜするんだろう。うん、まあお祭りイベント、でハロウィンの日はちょっと調べたんですけど10月31日から11月2日なんですね。だから明日からなんだ。はい、で本場はアメリカなんですか。では1ヶ月以上前からかぼちゃを飾ったりして雰囲気を盛り上げると。あ、そうですよね、かぼちゃのイメージがすごくあるんですけど、私の方も仮装してこう街を練り歩く、ああいう渋谷の、センター街だとか交差点に集まるっていうようななんかイメージがありますよね。でこの日にハロウィンが行われるようになったのかはハロウィンの歴史に関係してるか。ハロウィンとはカトリック教会の祝日の一つで、キリスト教の万聖節、はい、という日の前夜に行われるお祭りのこと。万聖節って何？万聖節は11月1日。万聖節っていう字はね、まあ、万は万です。1万円の万。聖は聖書の聖。節は万聖節の節は節、季節の節ですね。万聖節は11月1日で諸聖人の日とも呼ばれ、聖人と殉教者の魂を記念する日とされていると。よくわからん。で万聖節は英語でオールセインツデイ、合ってんのかこれ発音。諸聖人の日はオールハローズもしくはハローマス。万聖節の前夜を英語でオールハローイブというと。でこの言葉がなまって短縮されてハロウィーンと呼ばれるようになったという説と、神聖なっていうハローと夜イブニングが足ささってハロウィーン、となったという説があると。よくわかりませんね。はい、でもともとハロウィーンはキリスト教ではなくヨーロッパでケルト人たちが始めた習慣ですと。2000年以上昔のケルト民族の宗教にサウィン祭という儀式がありまして、この日は死者の霊が親族を訪れるという考えられていたと。死者の霊が親族を訪れる、亡くなった人の魂があの世からこの世に帰ってくる日本のお盆とよく似ていると。これがハロウィンの起源と言われている。要するにお盆か、日本でいう。後にカトリック系がケルト民族を侵略してケルト人の中にキリスト教が浸透していくと。カトリック側はケルト人の宗教儀式を自分たちの宗教に取り込んでいった。 前日のようにカトリックでは11月1日を万聖節、諸聖人の日と決めていた。ケルト民族の1年の終わり、サウィン祭が行われる10月31日がちょうど前日にあたります。ケルト人にキリスト教が根付いてきた時に1日違いのそれぞれの記念日は融合していく。ハロウィンは亡くなった人の魂を祀る行事の前夜祭的な位置づけか。現代では特にアメリカ合衆国で民間行事として定着し、お祭り本来の宗教的な意味合いはもうほとんどなくなってるんですね。もう宗教的な意味はほとんどなくて、もうとにかくお祭り騒ぎなんだ。なるほどね。なぜハロウィンで仮装するのか、仮装する由来は何だろう。はい、一曲ちょっとおかけしてこの辺ちょっと調べてきたのでご紹介させていただきたいと思います。メッセージお待ちしております。 E メールアドレスは mirai@776.fm、mirai@776.fm です。はい、メッセージお待ちしております。では次の曲、中渕剛、交差点。
もう少しこの僕に大きな心があればただそれでいいんだ。話はしないから優しくしてあげられなくて分かり合えない話 さを感じ始めた僕らが愛の道しるべ探したどり着いた悲しい交差点消えてゆくんだね。行かないで、僕のそばから。泣かないで、もう話はないから。行かないで、僕のそばから。泣かないで、もう話はしないから。もう話はしないから。
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 666-3873 行政書士神川法務事務所です。
時刻は2時33分を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TYT-FM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は歌う行政書士の神川雅史です。さあ、ハロウィンですけどね。はい、札幌では どういう形でこういう、どこでどのようなイベントが行われてるんでしょうかね。たぬき工事あたりなんでしょうか。はい、やっぱりこう主催者っていう方が いらっしゃるイベントなんですかね。なんかよくわからないんですよね。で、ハロウィンで仮装する由来っていうのは、古代ケルト歴では1年の終わりが10月31日と定められていた。日本でいう大晦日、うん、その1年最後の日である10月31日の夜には先祖の霊が家族を訪ねてくると、大晦日にと信じられていた。これは日本のお盆と似ていますが、日本のお盆と違う点は、その霊と一緒に悪霊や魔女も一緒についてきて災いを起こすと信じられていた点。おー、なるほど。悪霊は子どもたちをさらったり、作物や家畜に害を与え、現世の人間たちに悪いことをすると考えられていたと。そこで人々は悪霊たちを追い払うために魔除けの焚き木を焚き、魔物の仮面をかぶることを思いついたと。魔物の仮面をつけた理由は、同じ悪霊だと思わせて、子供たちをさらわれるのを避けるため、うん、 悪霊に仲間だと思わせることで作物や家畜の被害から逃れるため、うん、この世の人間の怖い姿を見せて退散させるため。なるほど、そういう理由で仮装するようになったんですね。つまり自ら魔物の格好をすることで悪霊たちから身を守ったというわけです。こういったことが習慣化してハロウィンに仮装をするという習わしになったとされています。ちっちゃな子供もお化けの格好をしているのも意味があるんですね。そもそものハロウィンは宗教的な背景で始まって広まっていったんですけどね。でももう今やそういう意味合いではなくなってきたということですね。日本では年々コスプレ度が高まり、そうコスプレイベントですもんね。コスプレイベントとして盛り上がっていると、だけどニュースであの渋谷のね様子をテレビの報道で見るとコスプレしていない人ほど大騒ぎしてましたけどね。軽自動車ひっくり返してみたりね、いかんですね、そういうことでは。はい、明日がハロウィンだそうです。明日から11月2日まで皆さんね仮装をしてどこか出かけるんでしょうか。明日何曜日？水曜日。私もね お祭りごとは嫌いではありませんので、はい、誘われれば、まあ仮装 何がいいですかね。どんな仮装がよろしいでしょうか。でも考えてみたら仮装っていうか、こう若い頃こうライブとかコンサートのような時に我々が元祖じゃないかな、仮装っていうかね、なんかねチャイナドレス着てみたり白衣着てみたり、あと必ずステージに立つ時は化粧してましたもん。うん、思い出した。30数年、40年近く前でしょうか。仮装、なんかその要するにインスタ映えするような格好をして、で撮られたり撮ったりして、でインスタとかそういう SNS に投稿し合う、それが結構目的の方が多いんでしょうね。違うんでしょうか。ハロウィンか。ただコスプレだけなんでね、その渋谷あたりのその商店でそれだけ人が集まるんで、本来だったら喜ばしいことじゃないですか。ところがやっぱりこう暴れる方が多いので、その店頭に並んでる商品を壊したり、されるので、明日あたりは夕方5時に店を閉めるっていう、逆にね何なんでしょう、せっかくのお祭りなのに店を閉めなければいけないっていうような状況、どうなんでしょうね。ね、せっかくあれだけ人が集まる、まあもう収拾がつかないんでしょうね多分ね。主催者がいるわけでもなく、まあ警察はの協力は必須なんでしょうけど、っていうか協力していただけるんでしょうけどもね。なるほどですね、ハロウィンか。まあ、私は特に明日は 予定がありません。明日はもう今週もう闇沢ですね。今週も仕事で、明日はもうすぐ闇沢です。はい、さあハロウィンの話はこの辺で、で今週そうですね、今週末もいろいろバタバタしておりまして、で11月に入るとまたイベントも結構ねありまして、就活の講演の依頼もございますし、ライブの方はねまだ決めてはいませんけども、まあ月に一度ぐらいはね、歌う行政書士と名乗ってる以上歌わなければならないと思っておる所存なんですが、はい、一曲挟みましょうか。メッセージお待ちしております。 E メールアドレスは mirai@776.fm mirai@776.fm です。では次も長渕剛でいきましょう。トンボ。
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは666-3873、666-3873、行政書士神川法務事務所です。
時刻は2時48分を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TYTFM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は歌う行政書士の神川雅史です。ちょっと真面目な話します。皆さん、ちょっと相続の手続きのお話なんですけど、まあ、これからちょっと相続のね打ち合わせもございまして、ちょうどいいかなと思ったんですけど、法定相続情報証明制度っていうのが昨年の5月29日からですね、全国の登記所法務局ですねにおいて各種相続手続きに利用することができる法定相続情報証明制度がもうスタートしております。もう私もこの制度も利用しております。で、各種相続手続きで例えば不動産の名義変えたりね、預貯金の払いも戻しをしたりね、相続人がね、でその手続きで戸籍謄本の束をね、その非相続人の方の、まあ、生まれた時から現在までのたくさんのその戸籍謄本の束を何度も何度もこう出し直し、あそこの金融機関で出して手続きして返してもらって、今度こっち行って返してもらって、あっち行って出して返してもらってっていうことがないように、この法定相続情報証明書っていうのがこう発行されるんですよね、法務局から。はい、これはとっても便利でして、で無料なんですよ。はい、ですので金融機関、いくつものね金融機関にお取引があった方、不動産等ね、いろいろな地域で持たれているような方にとってはですね、この辺を私もこの間ですね10通ぐらい作成してもらう、まあ、作成するのは私なんですけどもね、でそれを証明して、その書類に証明、法務局の登記官に証明してもらうんですけど、10通ぐらい無料でやってもらいましたからね。もちろん法務局に出すときには戸籍謄本の束だとか相続人の住民票だとか、亡くなられた方の情票だとかもたくさんで、私たちが行くんであれば委任状だとか、そういうね証明する、本人を証明する書類だとかは、まあもちろん最初はねたくさん書類を持っていかなければいけないんですけど、このね法定相続情報証明制度を使って、その戸籍謄本の束をね、出したり戻したり出したり戻したりしなくても手続きはできるよっていう制度が去年の5月から開始されておりますので、ぜひねこれ利用していただいて、で分からなければご相談いただければお手伝いいたしますので、はい、相続のねご不幸があって、でその方の相続人になられた方、いろいろねやらなければいけないことがたくさんありますので、はい、プチ情報といいますか真面目な情報でございました。本来こういう番組 なんですけどもね、はい、こういう情報を お届けする番組でございますが、はい、今日ハロウィンの話でね、はい、私はあまり興味がありませんが、まあ、お祭りは好きですけど、うん、そうだ、そういえば今週末に ある方とお知り合いになりまして、私は運動不足なんでキャッチボールをねやりたいと、もう 小学校の頃はもうずっと野球やっておりましたんで、もうキャッチボールはやはりもうスポーツあらゆる分野のもう基本であるとっていうのが私の考え方なんですよ。まあ、ゴルフでも水泳でももうあらゆるスポーツにこう、まあ、スポーツ以外でもね、こうキャッチボールって非常にこう重要だなと、ね、あ、なんか今スタジオの前ハロウィンっぽい方が歩いていきました。はい、いやいいかそれは、で久々にねもう20年ぶりぐらいにキャッチボールの相手をしてくれるっていうんで、はい、私の事務所の近くの空き地で来週の日曜日キャッチボールすることになりました。もう私がそれがもうイベントですね。私にとって大変なイベントでございます。スポーツの基本はキャッチボール、はい、でございます。はい、さあ番組終了もね近づいてまいりまして、来週からは夜の火曜日夜19時からのスタートでございます。はい、いろいろねゲストさんもまたお呼びしながら番組の方やらせていただきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。それでは最後の曲、長渕剛、友よ。
もしもあなたにしてあげられることと言ったら、一緒に泣いてあげることくらい、そして両手を合わせて祈ることくらい、だけど決して私を優しい男だとどうか思わないでほしいんだ。なぜならば人知れず俺だってこっそり泣くのだから。
さあ番組終了のお時間となりました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TVT FM ドラマシティのスタジオから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしてまいりました。1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。この後もレディオ TYT FM ドラマシティにお付き合いください。神川雅史の未来地図、この番組は行政書士神川法務事務所の提供でお送りいたしました。また来週火曜日、今度は午後7時19時からの放送になります。またお耳にかかります。さよなら。
もしもあなたに一緒に泣く人がいなければ、涙が枯れるまであなたが泣けばいい。そして俺たちの昔を思い出してほしい。だけど決して決して諦めないでくれ。どうかもう一度広い校庭の向こうの手の届かなかった頭の上、赤さびた鉄棒にぶら下がろうよ。友よ君たちは は今汗をかかなくなったね。友よ君たちは今